猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第609回始まります。はい。いやー、いい天気ですね。暖かくて、もう、春というよりは夏の気温なんですが、ちょっと今週は猫好きさんとタイミングが合わず、私一人での収録になります。ご了承ください。いやー、暖かくて、本当に、春というよりはもう夏の気温なんですけれども、皆さん、いかがお過ごしでしょうかね。花粉も一応私の方は落ち着いてだいぶ楽になってきたので、まあこれ天気がいいのでちょっと明日ぐらいはどっかに花でも見に行こうかなと思っているところでございます。はい、ということで本編に行ってみたいと思います。
猫のしっぽ。
おはようございます。1103人さんです。京都からポッドキャストを配信させていただいております。何の話をしてるんやっていうことなんですけれども、別に何の話やっていうことでもない、その日その日どんなことがあったとか、こんなとこ行きますね、あんなとこ行きますねみたいな話をしております。と、そんなこんなの普段のログを収めておりますログ1103、またお時間ございましたら一度聞いてみてください。
今週の本編に行ってみたいと思います。
はい、
今週の本編はネタに困った時の季節の食べ物ネタということで、春先に食べてみたい食べ物の話をしてみたいかなと思うんですが、猫好きさんどうですか。春先に食べてみたい食べたいもの。
はい
はい、
食べたいもの、
はい、
そうですね、私は春といったらもう最近ここ数年、
はい、
前に九州に行ってから、
はいはい、
九州でなんかタケノコ狩りをしたんですよ。
おお、はいはいはい、タケノコね、はい、春先だよね、はい、まさに、はい、
まあ、まさに、
うん、
なのでなんかそこから
はい
タケノコの素晴らしさを知って、
おう、
そこから毎年、
はい、
タケノコ狩りには行けてないけど、
うんうんうん、
あの直売所みたいな、なんかすごい、
はい、
なんかあの今朝取れましたよみたいな、
はいはいはい、
あのお店に行って、
はい、
あのタケノコを買って量、うん、お大鍋でに、うん、ちゃんとアク抜きして、
うん、
あのタケノコご飯を作ったりするっていうのが、
はい、おうおうおう、タケノコご飯ね、
毎年、
う
ん、はい、うん、春の楽しみですかね。
はい、
でタケノコを知る前は、
はい、
あのウドが好きで、
あウドね、はい
はい、なんかあんまりあのなんだろう、秋の味覚って、はい、まあどうしても苦めなものが多いじゃないですか。
はい。
なんかた、まあまあまあ、タラの芽とか。
う
ん。なんか、だけど、その、それはあんまり苦くないので、ウドはあんまり苦くないから、はい、すごい好きで、
はい、
よく、うん、春は食べてましたね。
なんかやっぱりね、なんか、そういう山菜というかそういうのはやっぱり苦いからアク抜きしないと食べれないっていうイメージがあって、
うんうんうん、
でもウドもでもアク抜きしませんでしたっけ、するんでしたっけ、しませんでしたっけ、しなくていいんでしたっけ。
なんか新鮮だと別に皮むき、
はい、
あのなんていうのかな、アスパラみたいにちょっと下の方に筋が多いから、
は
い、結構ピーラーで厚めに、
はい、
あの剥いて、
はい、
でゆでてみたいな感じで、はい、ゆでで結構アク抜けるかな、
はい、うん、
でもまあ若干の苦味というか、まあ独特の味はあるけど、
うんうん、あ、そうですよね、うん、はい
はい。で、うん、好きなのと、あと北海道にいた時は、
はい、
ね、曲がり竹っていうのをよく北海道の人って食べるんですよ。
はいはいはいはい。
で、
なんか、はい、
どのぐらいかな、 うーんと、はい、中指2本分ぐらい、2本、あ、まあ 手のひらよりちょっと大きいとかぐらいかなの、うーんと、はい、小さいタケノコ、細い小さいタケノコで、はい、なんかまあアスパラ、太いアスパラぐらいな感じの大きさなんですけど、
はいはいはいはい、
あの北海道は結構なんか煮物とかによく入ってるんですよねこれ、
はい、
でなんか数回なんですけど、なんか父が山、知り合いの人方と山入って、はい、あの取ってきてくれて食べたっていう記憶があって、もしなんか自分の家で土地買って少し広めとかだったら、うん、この苗をある一角に植えて、うん、自分家で春に根曲がり竹を、
はい
はい、育てたいなと思ってますね。
はいはい、根曲がり竹、
はい、
なんとなく名前は聞いたことあるんですけど、実物見たことないんでよくわかんないですが、
なんか、うんと、はい、ひまわり、あ、ひまわりじゃないや、なんかわかりやすく言うと、はい、竹って下から上にボーンって垂直に生えるイメージだと思うんですけど、なんか根曲がり竹は、まあ、ね、根曲がりって言ってるだけあって、はい、なんていうのかな、うーんと、タンポポの葉っぱみたいに、なんか四方八方にバッと、なんか、
はいはいはいはい、
あの、出てくるみたいな感じっぽくって、
はいはい
はい、まあ、私は取りに行ったことはないんで、
はい、
ちょっとわかんないんですけど、まあ、調べたらなんかそんな感じでしたね。
はいはいはい、
で、まあ、取れたてはすごい甘くて、
うん、
本当に何だろう、なんか自然の甘さで、なんていうか、トウモロコシ食べてるみたいな感じくらい甘いんですよね、はいはい、結構。で、まあ、それにマヨネーズつけて、
あ、
もう食べるっていうのが、うんうんうん、もうめっちゃ美味しかって、
はいはいはいはい、
で結構まあ食べきれない人方は、まあ、それ瓶漬けにして、
はい、
あ、瓶漬けっていうか瓶、あ、そう、瓶漬けにして食べたい時に開封して食べるみたいな、
は
い、
なるほど、
うん、感じで、
はい、
そう、春って言ったらもうその3つかな、なんか食べたいなって思ったり、うん、
やっぱなんかタケノコは春って感じしますよね。
しますね。
う
どんもしないですか？
うどんは、まあうどんも言われてみればそうかと思うんですけど、
うん、
まああまりでも馴染みがないですよね。そういう山菜っていうか、なかなか普段うどんとかかあえて買わないですもん。春になったからといって、うん。あまり食べつけないというか、ちょっと、うん、馴染みがちょっとないですね、うどというと。まあ、ね、曲がり竹なんかももっと馴染みがないんだけど、
今、もっとないですね、
そうそう、もっとない。ググってみて、あ、こんなんだ、とか思いながら、もう見たことも なかった。聞いたことはね、なんとなく、名前は聞いたことあるんだけど、実物なんてまず見たり買ったりすることなかったんで、
うんうんうん、いや、まあそうですよね、はい、なかなかないですよね、
なかなかね、うん、出ないというか、うん、まあうどはね、あのあれだけど、でも、あ、スーパーとかそういうところでもし売ってたとしても買うかっていうと、普通やっぱなかなか買わないですね、うん、うどは、
あそっか、
うん、ま
あ、
そうなんです
よ、アスパラ食べるのと同じぐらいな感覚で美味しいですけどね、
はいはいはい、
うん、
ちょっとだからその辺が、あの、
うんうん、
あまりね、食べつけないというか、馴染みがないというか。タケノコは、うんうんうん、まあさすがにね、タケノコご飯とかね、いいなと思うんですけど。
うん。
うん、なかなかちょっとウドとか、ね、曲がりタケっていうのは、馴染みがなかったなというのが、率直な感想ですね、私の。はい。
うーん。
うん、
アナルさんなんかあるんだったら。
ね、私はだから春だからって特にこだわって食べるものはあまりなかったんですけど、考えてみたら春の食べ物ってパッと思いつくのって、うん、春キャベツとか春玉ねぎとか、あ、同じキャベツと玉ねぎでもなんかそういう、うん、ちょっと味っていうかあれが違うじゃないですか、パターンが。
ああ、そっか。
春キャベツとか、うん、ね、春玉ねぎってちょっと甘いというか、柔らかいというか。
うん、うん。
それは、ね、まあ、さすがにスーパーとかで売ってれば、買っていろいろ料理に使ったりっていうのはあったりするんですけど。
うん。
うん。あとはね、春だからなんか、まあ、その、タケノコもじゃああえて買ってタケノコご飯作るかっていうと、っていう感じなので、春だからという意味での、なんか、
うん、
食べ物っていうのはなんかあんまり思いつかなかったなと、あの、ネタにした割には
。ああ。
うん。なんですよね。
春ガツオとか食べないんですか？
春ガツオね、言われてみたらね、それはあるかも。
うん。
うん。
春ガツオとか、サワラとかでしたっけ？
サワラとかね。あ、サワラはそうですね。うん、春先よく出てきますよね。お魚の。
うん。
うん。そっか、そ
っか。あと、うちも一つあった、あれ。はい、春にメカブ食べますね。
あ、メカブね。はい。
はい。
あれ、やっぱり。
なんか、
うん、北海道っていうわけではないけど、うん、そういうふうにメカブを食べるっていう習慣というか、春にっていうのあるってい
うわけじゃなくて、うち実家でも食べる習慣なくて、むしろ売ってるの見たことなかったんですけど、
はいはいはい、
茅ヶ崎のスーパーめちゃくちゃ売ってるんですよね、春
春先に。
はい、なのでなんか、はいはい、うん、茅ヶ崎に来てメカブを春になったら買うっていう習慣ができましたね、はいはい、うん、
そうか、
そうそう、メカブ、
メカブ美味しいよね、
なんか粗めに切って、
ね、そうそうそう
そう、
あの
粗めに切ってなんかポン酢につけとく、
ね、ポン酢につけるとか、まあね、うん、それかちょっと ネバネバしてますよね、メカブってね。
そうですね、めちゃくちゃネバネバしてますね、
うん、そうそう、うん、なのでちょっと私の場合は、あの、ごまを、白ごまかけて食べたりとか。
うん、ああ、おしゃれ、はい。なんかちょっとおしゃれ。
え、
味は何味？
いやいや、普通に、あの、売ってるメカブのままなんで、あまり味はついてないというか。
あ、タレはそのごま以外に何味で食べるんですか？そのポン酢とか醤油とかなんか。
醤油だしみたいな感じのタレですかね。ポン酢じゃなくて、
あ、じゃあ、麺つゆ、うん、
麺つゆみたいな感じのタレですかね。
へえ、うん、あ、今度それ食べてみよう。
かつおだしみたいな、ちょっとなんか麺つゆっぽい、少し薄味の麺つゆっぽいようなタレがかかって、あの、よくパックとかで売ってるじゃないですか。
うんうんうん。
メカブも。
売ってます、売ってます。
ね、あんな感じで買ってきて、で、うん、それにごまを、白ごまかけて食べるとなんとなく、色合いもいいし、みたいな感じで。
うんうんうん。
うん、
食べるんだ。
そうなんですよ。食べると意外にご飯が進むくんなんですよ。メカブは。
あ、
ご飯がね、白ご飯とね、一緒に食べるとね、ご飯が進むくんなんですよ。
進むくんですね、
うん、いや、ぜひちょっとあの白ごまかけて食べてみてください。
そうですね、うん、やってみようと思います。
美味しいと思います、うん、はい、
で、そう、春、そう、あるって言ったらなんだっけ、
うん、
潮干狩りも始まる時期だと思うんですけど。
あ、はいはいはいはい、そうですね、
なんか、
そうすると、ね、
なんか実家、
はい、
そう、実家のお隣さんが、
はい、
いつも行ってきて、なんか実家にお裾分けしてくれるんですよ。
はい、なるほど。
なんかそれをまた、はい、なんかまた劇じゃないけど、なんかまたもらいみたいな
はいはい、はい、
ことを、なんか毎年してたんですけど。
なるほど。
今年こそは、うん、あの、 潮干狩りに行きたいなと思います。
はい。
ん？潮干狩り？うん。
潮干狩り、ね。
アサリ取り。
うん、うんうん
うん。となんか、幼少期に、一回だけ、北海道で、はい、やったことあるんですけど、ええ、まあ、それはなんか、なんだろうな、まあ、これ言ったら、密漁になってしまうのかな。
はい、
まあ、でも、密漁ではないのかな、なんか、うん、普通に海に行って、なんか足をグリグリしたら、
はい、
なんか、ホッキ貝ぐらいの、なんか、アサリではないんだけど、はい、なんか謎の貝が取れる場所があって、結構みんなそこに行ってたんですよね。まあ私すごい小さい時だったから、はい、ちょっとあんまり覚えてなくて、
はい、
もしかしたらその両親とかが、ね、入る前にお金とか払ってくれてたのかもしれないんですけど、まあなので、なんかその幼少期以来行ってないので、はい、なんかスコップです。取るみたいなやつは行ったことがないから。
ああ、はいはい。
あの、熊手みたいなやつで。
熊手みたいなやつでね、ちょっと
はい。
ね。本当
引っ掛けで取るみたいな。
引っ掛けで取るみたいな。潮干狩りの。典型的な潮干狩りですよね。
そうそうそう、
はい。
あれをやったことがないので、あれを今年はやりに行きたいなって思ってます。
はい。なるほど。
次回後半に続きます。
猫の
しっぽ。いっぱいコーナーです、なんだか久しぶりにいっぱいコーナーをお送りすることになりましたが、今週1通ほどいただいていますのでご紹介していきたいと思います。4月16日加藤さんから、久々にラフローグ10秒飲みました。久々に飲むと、ああこの味だこの味だとなりますね。昔は何杯も癖が強いものを飲んでいましたが、最近は癖が強いのは一杯まででいいかなと思う、いいかなといった感じです。というふうに、加藤さんの方からいただきました。写真もね、ツイッターの方でいただきました。これ、ラフロイグ、私大好きなアイラモルトの中でも割と好きな方な部類に入りますね、ラフロイグ。癖強いですよね。ピート香というか、もう本当にイソジンを飲んでるような感じのウイスキーなんで、なんでこんなのがいいんだってよく言われますけれども、いや、美味しいんですよ。癖になるんですよ、これ。で、加藤さんおっしゃる通り、昔は何杯も飲んでいましたが、最近も癖が強いのは一杯まででいいかな、というふうにおっしゃってますが、いや、私もね、もう本当、三杯、もう、昔、3杯ぐらい、もう立て続けにアイラモルト飲んでましたけどね。銘柄を変えて。いや、もう本当にね、結局これって、すごい癖強いじゃないですか。なので、なかなかね、ちょっとやっぱり、もう本当に1杯でいいかなっていう気持ちはとってもよくわかります。ということで、今週の1杯コーナーでした。ありがとうございました。
猫の尻尾。
それでいつものようにここで曲を聴いていただきたいと思います。ローテーションの中からまたご紹介していきたいと思いますが、今週はですね、ユーコアソシエイツさんの曲をご紹介したいと思います。それではお聴きください。ユーコアソシエイツさんで雨にも負けず。
私を包む夕暮れ時の愛の雲に滲んだオレンジ色、あなたは優しく笑う、何も言わず笑う。 I'm full of love, I'm full of loveI'm に溢れてるこの心、愛に溢れてるこの心。 I'm full of love, I'm full of love, I'm full of love, I'm full of love。
聞いただきましたのは、ユーコアソシエイツさんで、雨にも負けず、でした。はい。この音源はですね、随分前にユーコアソシエイツさんの方からご提供いただいたんですが、一応リハ音源という、リハ音ということで、ご提供いただいたものですけれども、ライブでも何度か歌っておられる曲だとは思うんですけれどもね。しっとりしたいい感じの曲じゃないかなというふうに思いました。はい、ということで今週の一曲コーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
お便りコーナーです。いつものようにツイッター改め X の公式ハッシュタグ、シャープ猫のしっぽと、アットマーキャッツテールポッドキャストの公式アカウントの方にいただいたメッセージを順番にご紹介していきたいと思います。4月15日、アポロさんから、令和7年4月12日、拝聴のアップルポッドキャスト番組ハッシュタグリスト丸3ですかね。はい。またたくさん聞いておられますね。はい。ありがとうございます。猫のしっぽの607回を聞いていただいてます。はい。そして同じ日、マルエムさんから、今年になってから PS5 Pro でグランツーリスモ7を始めました。3月にはコックピットにハンドル、ペダルを揃え、4K120kHz 対応の58インチを使っています。選定にあたっては買い替えないで済むものにしました。ということで、X の方に写真をいただいてますが、これ、以前ちょっとね、ご一緒にした時にチラッと見せてもらいました。これすっごいっすね。いや、ディスプレイが目の前にあるとやっぱ迫力全然違いますよね。うん。いや、素晴らしい。もうこれほんとまんま車ですよね。うん。未来の車というか、レーシングカーそのままですもんね。はい。いや、気合入ってるな。もう私はね、もう普通に車運転するだけで、もうゲームまでするってあれはないんですけれども、これはすごいな、本当に。素晴らしい。はい、もう本当にね、専用のなんか、レーシングドライバー用の、まあ、ゲームチェアも、レーシングカー仕様ので、だし、ハンドルもそうだし、ペダルもそうだしってすごいっすよね。はい、ありがとうございます。そして、4月16日、ピンチャさんから608回拝聴しました。スカイプが終わると聞いてまして、ポッドキャストの中の方々どうなのかなと思ってましたが、やっぱりズームか Teams になるんだ。時代の流れですかね。しかし、Teams は使いづらいですといただきました。はい、ありがとうございます。いや、どうなんでしょうね。ちょっとズームに切り替えてから少し音が良くなったっていうお話も聞きますが、まあ、確かにね、ズームの方がちょっと音はいいような気はしますけど、あまり収録している時には気がつかなくて、遅延の方ばっかり気になっちゃってて、スカイプに比べてちょっとやっぱ遅延がズームの方は大きいような気がしますけどね。はい。まあ、音は少し良くなったというお話をある人から聞いたりと、たり、ガンドルさんの声が若返ったように聞こえてるという話を聞いて、いやいや、そうなのかなと思いながら全然自分では変わらないというか気がつかないレベルなんですけれどもね。
や、そうなんですよ。だから、結構ね、10年ぐらい前って、もうスカイプ全盛の頃で、あの、離れての収録の場合って、必ずスカイプで、ポッドキャストってみんな、ポッドキャスターは、中の人は、撮ってましたけど、さすがにもうね、5月で終わっちゃうので、ズームに今回切り替えたんですが、いや、Teams はね、まあ、ズームも Teams も、ちょっと今仕事の方では使ってはいるんですけど、まあまあ、あの、慣れればそんなに違いはないかなと思いつつ、やっぱり自分が主体者っていうか、配信側になって、いつもなんか相手からリンクもらって、テレビ会議っていうケースが多いので、仕事では。自分がその、ホスト側になるというのはなかなかちょっとね、どちらもめんどくさいですよね。あとあの、無料版だと、ズームも40分の時間制限が、で、一気に長時間まとめて撮るっていうのはできなくて、まあ、これはこれでちょっと、辛いなと思いますけどね。スカイプはそういう制限はあんまりなかったんですけどね。はい。Teams もね、うん、あの、マイクロソフト製品を使ってたり、Windows 使ってると、まあ、Teams 相性がいいので、使いやすいんでしょうけど、私、Mac 使いなので、いまいちですね、やっぱ Teams はね、どっちかというとやっぱ Zoom の方がやりやすいかな、というふうに思います。ありがとうございます。はい、そして同じ日、加藤さんから、ね、この下の605回と606回を聞いていただきました。で割と良くないなぁと思ったことは直すようにしているので今のところは卒業したい自分の癖や行動みたいなのはないのですが人付き合いがすごぶる悪いので強いて言うなら人付き合いの悪さを少しは直せたらいいのかなぁと思ったりですいや直さなくてもいいのかな笑いというふうにいただきましたはいありがとうございますいやこれね難しいですよねあの、人付き合いは、まあ、これもね、もう、あの、私もそうなんですけど、割と、こう見えても、人見知りなので、仲良くなった人とはもう、ものすごく、深く付き合うんですが、初対面の人とアウアウしちゃう。あまり人付き合いがいい方ではないかなと。仕事上ではね、割り切って付き合いますけれども、プライベートではなかなか、誰とでも仲良くってなかなかならないので難しいですよね、これはね。はい。まあそういう意味で加藤さんおっしゃってるように別に直さなくてもいいんじゃないかなと私も思いますよ。はい。ありがとうございます。そして同じ日に続けて607回と608回を聞いていただいて新しく始めたいこととのことですが年齢重ねるとなかなか興味の幅が狭まってくるのか、なかなか新しくやりたいなということが出てこないものですね。新しいことへのアンテナを立てられるようにすることがまずは第一歩ですかね。にがというふうにいただきました。うん。まあ、そうですね。まずはアンテナを張って、各方面にアンテナを張って、何か面白いことがないのかなと探るのが第一歩になるとは思うんですけど。いや、私の場合は、収録の中でも、収録配信の中でも話をしてますが、飽きっぽい性格なんで、次から次と、あ、これも面白そうだね、面白そうだって、気が散りやすい。飽きっぽくて気が散りやすい。長続きしないという性格なので。ある意味アンテナ張ってる暇もなくいろんなことが気になっちゃうっていうことなんですけど、なかなかそこから先にね、やっぱり踏み出すのに敷居が高いというか抵抗があるというか、で結局、いろいろ興味あって、一丁噛みはするんですけれども、長続きしないというかね、それより深いところまで行くっていうものはなかなかない。悩みの端では逆にあります。はい、ありがとうございます。はい、そして4月17日ケンチさんから607回から8回拝聴結論の早い猫さんというふうに通っていただきましたありがとうございますそうですよびっくりしましたよね私も収録というか配信の中でまあびっくりしているのが感じ取っていただけたかと思うんですがお猫さんなんかあっという間に猫好きさんタフティングっていうんですか?マットの、なんか、毛足の長いマットを作る の始められたということで、道具を買い揃えたということで、もうまあ、確かにね、これだと思うことは、行動力があるというか、話早いですよね。逆に羨ましいなと思いますけれど。はい、ありがとうございます。はい、ということで、今週のいただいたお便りコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
エンディングです。オープニングでもちらっとお話をしましたが、今週ちょっと猫好きさん、実はちょっと体調崩されてですね、急遽収録できなくなっちゃったということで、私というのを収録になりました。のんびり休んでくださいということで、私一人で今、今回分の収録をこなしているところです。はい。まあそういうことで、まあ、とにかく体調管理はね、私にしても猫好きさんにしても、まあ皆さん限らず、体調管理には十分お気をつけいただきたいなというふうに思います。はい、ということで、じゃあいつも行きますよ。次回も聞いてくださいね。最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。それではいつものように、風の猫さんにご提供いただきました、猫の尻尾のエンディングテーマ、三毛猫風の歌を聴きながらお別れしたいと思います。それでは失礼します。
手を置いておく。